さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、フォトスクランブル、あ、ごめんなさい、変な音しちゃった。フォトスクランブル、スノーです。だいぶ涼しくなりましたが、はい、今日は一歩も家から出ずに、うん、あ、一歩は出たか。はい、例の添削がぽっちゃり溜まっていて、やっていたんですけど、質問コーナーっていうのがあるんですね。
うんうん、
で、添削そのものは、1回につき2枚の写真についてやればいいんですけど、
うん、
質問コーナーの、質問欄は4回分あるんですよ。
ほうほう。
で、ある人が、
うん、
その4回分全部使って質問してきてくれまして、
ほうほう
結局、その人の、で、文章がですね、
うん、
まあ、写真2枚、
うん、
で、質問が4回ですので、ね、うん、4回分です、
ね。うん、
まあ、計、3回分の添削みたいなことをしたという、
あ、はいはい、
非常に疲れたっていうあれがありまして、質問は分散してくれって言いたいところなんですけどまあここで言ってもしょうがないんですが、
それなり講座中で4回できるってこと
そうですね。だからまあ大体は1回ずつね、4回添削出すので、
はいはいはい、
1回につき1回の質問っていう感じの人はほとんどだったんですけど、
はいはいはい、
どうも一番最後、まあ最後だったっていうのもあるんですね。4回目の添削っていうのもあって、
うん、
その時に今までの質問を一気にぶつけていたらしいんです
よ。ああ、なるほどね。はいはいはい。
なんか、宝くじに当たったようなっていうか、半宝くじですかね。そういう気分でやってたんですけど、なんて言うんでしょうね。ちょっと、ま、質問、の内容として非常に困るのは、
うん、
困るというかね、質問の内容としては非常にいいんですけど、
うん、
感性を磨くにはどうしたらいいですかとか、私には写真の、なんて言うんでしょうね、感受性って、まあ、要は感性とかセンスとか言ってる
ん
ですけど、それがないのではないでしょうかとか、まあ、具体的にどういうトレーニングをしたらいいでしょうみたいな質問が。
はいはいはい。
来る時がありまして、
はい、
やっぱこれには相当ちょっと苦労をしてしまいます、ね、短い文章でせいぜい200字ぐらいしか書けないので、
あ、うん、そうか、それは
究極のテーマでもある。
それは答え難しいですね。
ね、
あ、でもそれで、そういう質問を送っといて、なさそうですねとかって答え返ってきたらショックでしょうね。
いや、そうなんですけど。いや、まあ、その人の、まあ、写真そのものは非常にいい写真がいっぱいあるので、
うんうん、
大丈夫ですよと、
うんうん。
十分も感性は持ってるし、今更磨く必要はないと思いますっていう感じで書いてます
。うまい。
もうこのまま気にせず行きましょうっていう、
うんうん
うん、ふう風に書いたんですが、
うん、
やっぱりどうしてもこう、まあ、日本人気質って言ったらいいんでしょうか、
うんうん、
何にしろ習い事をすると真面目にいろいろ考えてしまう人、
うんうんうんうん、なるほどね。
そもそも真面目だから習い事するんだと思うんですけど、
ああ、そ
う
か、
うんうん、まあ、そういう人がいて、うん、まあ、こちらとしては勉強になりますっていう感じです。はい。
はい。半助です。僕も、あ、でも今日出たか。出たけど、今日は自転車乗らなかったので、なんか外に出てないような、そんな感じがしております。良かったのが、スノーレパードが今のところ順調。
あ
とね、外付けの DVD のドライブを1台、いつだ ?2 週間くらい前かな ?3 週間経つかな、はい、買ったんですよ、はい。で、ちょっとしばらくバタバタして使ってなかったんですけど、繋いだらね、なんかマウントしないんですよ。
わお。
USB 接続なんだけど、
あ、はい、
今の USB 機器って大体こうプラグインというか、こう挿したら何でも使い始められちゃったりするじゃないですか。
そうですね。
それが昔の MO とかって、
あ、ドライブを、
なんかマウントしないみたいなのよくなかったですか？
ありました、ありました。はい。
なんかそんな感じで、こうなんかのタイミングでマウントされるみたいな状態がちょっとしばらく続いたんですよ。で、ここ何日かちょっと格闘していて、まず最初にね、一つ大きな原因があって、買った時についてた USB ケーブルがどうも不良だったらしくて。
あ、じゃあ。
で、それをね、変えたらすごい快適になったんですよ。
あ、はい。
で、Mac で Windows を動かす VMware っていうのを入れてて、Windows でちょっとデータをコピーしたかったので、Windows を立ち上げて、やった時に今度認識しなくなっちゃったんですよ。で、忙しかったから、もうその VMware も落としちゃって、また Mac でもう一回マウントさせようと思ったら、今度 Mac でもまた認識しなくなっちゃって、で、ケーブルでもないしなぁとか思いながら、一回、もう電源のケーブルから抜いて立ち上げ、なんて言うんだろう。DVD ドライブ自体の電源をこう入れ直したら、復活したみたいな感じだったんですけどね。
まあ、それ。不安です。
あってからは、まあ、順調に使えてるので、ちょっとやや不安は残るものの、一応 DVD ドライブというか、まあ CD とか使うんですけど、2台体制になったんで、DVD のドライブとかってダメになりません？
いや、そこは、
ないんだ。それはないんだ。
僕はほら、去年、とほほら買い物で DVD ドライブを。修理に出してさらに買う羽目になったっていう。
ああ、はいはいはいはい。
2台買う羽目に、2台っていうかね、買ったはいいけどダメでっていうか、使わずに返品してまた別なのにしたっていう。
はいはいはい、はい。
そういうひどい目にあってます。
その後、問題ないですか？
まあ、まだ1年ですからね。
うん、
順調です。でも古い方の、
うん、
のパワーブックの、なんていうんですか、内蔵ドライブはちょっと、
怪しい。
ちょっと、かなりガタガタしてる感じが。
本当。僕ね、結構そのドライブ、その光学系、DVD とか CD とか、ドライブ、ダメにしちゃうんですよね。デスクトップについてた元々の、やつがまず壊れて、で、その時も USB だったかな。ファイアワイヤーだったかな、1台買ったんですよ、外付けを。で、それがダメになって、で、今度内蔵のもう1台買ったんですよ。
はい。
で、それは今使えてはいるんだけど、ちょっと怪しい感じなんですね。バックアップデータ取った時に、なんかエラーメッセージが出て終了とか、一応見えてるんだけど、さっきのエラーメッセージは何だったのみたいな、ちょっと不安が残る感じで、ちょっと気持ち悪いので、ちょっと使いたくないなとかいうのがあって、その怪しい1台と、MacBook Pro 今メインで使ってるやつは、まあ問題なく使えてるんですけど、この内蔵が壊れちゃうと嫌だなとか思って、
そうですね。
で、音楽ばっかり入れてたハードディスクが飛んじゃったんですね、ちょっと前に。だから CD また一から入り直さなきゃいけなくて、内蔵のドライブにいっぱいディスク突っ込んで負担かけるとなんか怖いなと思って、ちょっと急遽安い外付けを買ったんですが、
はい、
まあ、ちょっと出だし、かなり不安な状況だったんですが、ようやくなんか使い始めて、CD も徐々にデータ化されて、ようやくなんかいい感じになってきている状況です。
はい、
はい、
はい、はい。今の CD の話で思い出したんですけど、
うん、
iPhone 買ってから朝はなんか iPhone で音楽流しながら、
うん、
朝準備してるんですけど、
うん、
なんか
iPhone で流しながら、
そうだから iPod で iPhone に入ってる iPod で、
うんうん、
シャッフルで流して、
うん、
あの朝の支度してるんですけど、
スピーカーに出してるってこと？
そうですそうです、
はいはいはい。
で、ね、もうなんか聴いてる曲がなんか朝からクレイジーケンバンドとかでいいのかなって最近思い始めてるのかなまあ脇とか親とかが通るんですけど、
うんうん、
なんか横山健さんが高らかにあのやるときはやらなきゃダメなのよって歌ってるのもどうなのか娘は相当な格好で朝行ってるんだなっていうのをアピールしながら準備しております。
はい、ということで今週は、先週ちょっと予告してたんですよね、マクロのお話、なんか、
はい、
添削では4回しか質問ができないということですが、このフォトスクランブルでは何発質問できているんだろうとい う, こう、まあ、連発で有効活用させてもらおうかなというところで、今日はマクロ撮影についていっぱい質問したいと思っております。
はい、
マクロなんですが、その前にちょっとね、最近新しいカメラで気になっているのが高野さん、
はい、
あると、
まあ、ついさっき見たんですけど、
うん、
あの、パナソニックが新しいマイクロフォーサーズのカメラを出しましたね、
は
いはいはい、BMCGF1 っていうのが出る、18日にね出るそうです。
あ、今月の18日、あ、もうすぐなのか、
はい、で、まあ、あの、フォーサーズのね、あの、ガンダムチックなのが、
はいはいはいはい、
出た時はうーんって言ってた私ですけど、
うんうん、
なこっちの方がペンよりかっこいいんじゃないかって一瞬思っちゃって
る。はいはいはい、
はい、
ペンも写真で見た時と随分印象が違ってたので、これがどうかわかんないですが、うん、写真で見る限り同じ白でもこっちの方がいい感じしますね。
なんかいい感じ、いい感じですよね、
うん、
あれ前のフォーサーズのやつ白ってあったんでしたっけ？
あったと思う。
だか、
うん、白と赤とオリーブかなんかだったね。
あ、オリーブか、
うん、
あ、なるほど。なんかでもこれ、まあでも、まあそうか、前なんかペンの試作機ってなんかこんな感じでもちょっと違うか。
あ、またちょっと違うね。
違う、
あの試作機がそうだ、忘れかけてたけど、あの試作機良かったよねなんか
いや、なんかその試作機にこれが似てるからペンにしちゃったのかなって一瞬思っちゃったよ。いや、でもそれどうなる、なんかスパイ大作戦ございます。
スパイ大作戦。
あ、でもそうか、こういうなんかロゴとか撮っちゃったらあの試作に近いっちゃ近いかもしれないね。
まあでも無理があるかもしれませんけど。
いや、でもそう、あの試作機良かったのになっていう、なんか今思い出しましたが、あれ良かったよね。うん、でこれ一応世界最小になるってことなの？
あの一眼レフではない、
うん、まあレフではない、
レフではないか、
ね、レフではないですね、カメラ、あのカービが、
レフしないからね
、まあ、レンズ交換式の
交換で、まあ、内蔵ストロボ搭載で世界最小ってことは、内蔵ストロボがないやつで世界最小があるってこと？
それペンダンじゃない？
円なのかな。
え、じゃあこれペンよりでかいってこと？
いや、
そうなんです。
ジャンルが違うっていうじゃね。どうなんだろう。
うん。
うん。
フラッシュがつい
て、あ、ここに書いてある内蔵フラッシュ搭載のレンズ交換式デジタルカメラとしては世界最小最軽量軽量。
最軽量。
ってことはだからストロボが内蔵してない世界最小がこれ以外にあるってことなのかな。
あるんじゃない。あ、いやでもオーサーズだとしたらペンしかないじゃないですかね。
ペンしかないですね。
だってペン結構大きいけどこれなんかもっと小さく見えるんだけどな。ペンより大きいのかな。いやそんなことない。
ペンより小さいですよね、うん、多分ね。どうだろう。
だって上から見た絵なんてレンズからちょびっとしかはみ出てないけど、うん、ペンはしっかりはみ出てるからね、よくわかんないな、
うん、
でもちっちゃそうだよねこれ。
ちっちゃそうですよね、
うん、
うん、ね、なかなか。
あ、でもやっぱ背面ってこうなっちゃうのかって感じはするな、
うん、
ちょっとジャッジ感じが、まあでも面白そうって言えば面白そうですよね、この類は。これ、うん、ファインダーがさ、これ、ライブビューファインダーがつくみたいなんだけど、
はい、
これはペンよりこっちの方が正解のような気がするんだけど、どうなのかね。ペンのやつはもうレンズ決まっちゃうわけでしょ、
うん、
はい、
ライブビューにすることでどんなレンズでも使えるファインダーになるってことだもんね。
うん、なるほど。
ライブビューファインダーは好きじゃないけど、つけるんだったらこっちが正解のような、
うん、まあペンの場合はそのレンズでしか使わない人っていう
想定なのか、
そういうユーザーなんだと思います。
あ、
まあ、あのかなりこう通好みっていうのを前面に押し出してる。
なるほどね。
で、うん、こっちはもっと普通にいろいろ使えるよっていう、
うんうんうん、そっか、そこら辺のコンセプト違いなのか、
違いはある、あのそこら辺が出てると思うんだけど、
うん、まあ、そっか、あのファインダー自体もやっぱこだわりの一つってことか。
うん、うん、まあ、ただそれで撮る写真と液晶のモニターで見て撮る写真と、うん、あの撮る姿勢の上で何か変わるんだろうかっていう疑問がどうしてもあるんですけど、
ね、
うん、あの、なんて言ったらいいんだろう、こう、あのレンジファインダー機っていうカテゴリーがあるんですよね。まさ、あの撮影者の中にレンジファインダー使いっていうカテゴリーがあって、うんうんうん、
はいはい、
あの多分そういう人たちはレンジファインダーで撮ることにすごくあのステータスを感じているって言ったら変な言い方かもしれないですけど、
うんうんうん、
まあそういう層を狙ったデジカメっていうのが EP1 なの、まあある一つの形なんじゃないかと思うんだけど、そういう方から見るとなんか邪道なような気がしないもないし、
あ、この
ビューファインダーとか、
ビューファインダーがね、
でもそもそもデジカメ使っちゃったらレンジファインダー使いって言えばもう言えなくなるような気がするんですけど、
ああ、そこは、
ま
あ、
はい、
なんか、ね、
あの原理主義者みたいなこと言ってますけど。
まあでもどうなんだろう、実際こういうのを手にするような人たちからしたらこっちの方が正解なような気がしますけどね、
うん、
今あの上から見た図の大きい写真見てたら、うん、ダイヤルの文字がちょっとかっこいいなと思いました。
ああ、フォントが、
いや、フォントっていうか、うん、あんまりないような感じの、
うん、
ちょっと優しい感じな。
ああ、そうね。
うん。
うんうんうん。
なんかパレットに筆が出てるのは何モードなんでしょうね。
ああ、なんだろうね。
あ、色調変えたい時なんじゃないですか。
ああ、なるほど。
これあれだね、動画のシャッターボタンも上についてるのはいいですね。
ああ。
うん。 あの、うちの FT、うん、赤いやつ、うちの FT1 はね、うん、あの、うちのっていうか、同じパナソニックですけど、
うん、
動画のボタンが背面についてるんですよ。
おー、はいはい。
うん。まあ、あの、間違わなくていいっていうのはあるんだけど、
うん、
あの、背面についてるから、スイッチを切るときにやっぱり押しちゃうんですよね、画面が。画
面
が。あの、カメラがね、動く。
はいはいはいはい。
うん、なんとなく。
ああ、そうでしょうね。
それが不快な感じがしないでもないです、
ね。ああ、なるほどね、
うん。ここにあるとあんまり動かなくて済みそうな気がします。
そっか。はい。ということで、あともう一つ、今度は際物で、ちょっと前になるんですが、これは、ニコンから出したプロジェクター内蔵カメラ、これがなんか延期になっちゃったっていうニュースが上がってるんですが、うん、そもそもこのプロジェクター付きコンパクトデジカメってどうでしょう。
たまげました。
なんと
単純にたまげました。
これ撮ったのを見せる想定なのかな、それとも、うん、デジカメとプロジェクターを一緒にしました想定なのかな。
あ、
デジカメとプロジェクターとデジカメを別で持ち歩かなくて済みますよっていう想定なのか、
うん、
どうなんだろう、
どうなんでしょう。パソコンにつなげてこれからプロジェクター出せればすごいけどね、そんなことはできないんだろうな、できんのかな。
ああ、外部と入力を拾ってってことか。
うんうん、それができたらすごい
ね。ああ、ねえ、どうなんだろう。
でもこれ、その延期になった理由が、注文殺到っていうことみたいな。需要あるのかな、これ。
うん、私、いつも聞いてるラジオ番組で、あの、もうすでに、うん、景品、商品になってましたね。
あ、これが。
あ、でも思わず応募しましたけどダメでした。
応募したんだ。
読まれませんでした。
いや、そうなんだ。うん、まあ使い方はユーザーがいろいろ考えてくださいって感じなんですよね。、うん、必要と思ってる人がいるってことだね。でもね、
うん、
プロジェクターの仕様も書いてありますね。あれ、もしもし。
はい、何？
プロジェクターの仕様が書いてあって、
うん、
あの、
あ、大活躍です。
投影可能時間が1時間って出てますね。
あ、1時間なんだ。
うんうん。明るさ、うん、明るさ最大10ルーメンって、ルーメンってどう？ルーメンが1ルーメン。
ショートです。
うん、でなんか投影距離が2メートルまでだそうです。
2メートルか。
40型を2メートルで見るそうです。
2メートル。
ちょっと辛い。
ちょっと辛い。でかいのはで、
いや結構2メートルしたら結構あるでしょ。
うん、
ただ40型までにしちゃったらすごい暗いんだろうなっていう感じがしますけどね。うん、ま
あ、部屋は暗いね。
うん、
そのパソコンからできるかどうかはちょっと書いてないんですけど。
できたらすごいよな。
で、これ、5万2000円前後ってことでしょ。安いっちゃ安いよね。
そうですよね。
なんか、動画のさ、ね、あの、ポテトの方でやった、デジイチに動画、どうなんだろうって言ってたの以上にこうひっつける意味があるのかっていうのを感じてしまいますよ。
なんか昔なんだっけな、ラジオ付きカメラとかあったんだよね、そういえばね。
あ、そういうのあったんだ。
ありました、あったような気がする。
うん、
ラジカメってあったような気がするんだよな。ラジカメ。
ああ、なんか聞いたことあるような気がするな。、うん、ラジカメって
それとちょっと近い発想だような。まあでも、この IT 時代には、あると便利かも。
なる
ほど。
街で夜とかに上映会とかやるんですかね。道端でなんか映してると思ったらこれだったとか。
いや、屋外じゃできないでしょ。
いや、できないんですかね、やっぱり。
明るくて多分見れないと思うな。
へぇ、
いや、あの、真っ暗闇なところに夜に行って、やるの。
よっぽどこう、しっかり囲って暗くしてないと見れないんじゃないかな、このクラスだとね。
重量面じゃダメですか。
あの、普通のね、液晶プロジェクターって大体に、まあ、割とちっちゃいやつ、まあ、ちっちゃいやつでも、あの、仕事で使うぐらいだと2500ルーメンぐらいなんです
よ。そうなんですか。
はい。
じゃあ、全然。おぉ、そうなのか。
はい。うん。
じゃあ、本当にミニカップ
で。まあ、そりゃ、そりゃ、あの、この、ね、会議で使うようなのと同じだけの明るさが出たら、きっとこのカメラ自身がものすごい熱くなって大変
なんです。そうだね。
ね、うん、なんか
扇風機とかで、
ね、
風当てるけ
ど。サイトのね、ところにも、あの、プロジェクターモードにすると、標高になりますので、ちゃんと書いてあります。
そうなんだ。なんかでも、プレゼントとかして、終わった後に、じゃあ、お疲れ様でしたって言って、カメラだけ持って帰れないみたいな状況なのかな。
ちょっと冷やさなきゃと。
そうそうそう。下がってから使いください。あ温度が下がり待ちっていう。
になりかねないですよね。
いや、ちょっとでも、面白いそうだから使ってみたいような気はするけど、買いたくはないです。
そうだね。ちょっと見てみたいけど、買う気はないみたいな。なるほどね。
携帯とかでこういうのないんですかね。
携帯もあるでしょ。
あるんですか。
プロジェクター付き携帯ってあったと
思う。え、あるんですか。
うん。
もうあるんだ。
なんか見た覚えがありますね。
それも見て。
はい。ということで、まあ、ニュース2つ拾いましたが、今日の本題に入る前に、もう一つ、ポテトの方ではやったんですが、フォトスクランブルで何も言わないのもあれなので、今日マクロということでキヤノンのマクロも発表されているんですが、はい、まずその前に EOS7D、
はいはい、
これはスクランブルポテトの方ですでに配信しておりますので、まあ、そちらをお聞きいただければと思うんですが、まあ、ざっと、どんな感じかというと、まあ、センサーが、APS-C とのまあフラッグシップになるということで、1800万画素の CMOS で、あと気になっているところといえば、まあ、センサーが19点すべてクロスで結構広めに配置されているかなっていうのと、
はい、
AI サーボが2になっていると、うん、2っていうのはよくわかんないんですがなんかちょっと強くなっていそうな感じがするという感じで、デジック4がこれ2つついてるのは 50D も1つだよね。
50D 1つですね
っていうところからするとちょっと 1D 系に近
い
感じになってきていると。だから今までの2桁の APS シリーズよりちょっと上なんだけど、まあ、APS-C のフラッグシップというような位置づけで、でも 50D も併売されるようなので今までの2桁 D とはちょっと違うラインナップになってくるのかなっていう感じもするんですけど、まあ、1D 系とその間に位置するようなところで、7D というのが発表されておりますということで、ポテトの方で取りこぼしていたのが今回のお話のきっかけになりますマクロレンズが、はい、100mm の 2.8L レンズで IS 付きの新しいのが出たと、EF100 の F2.8L マクロ IS USM、 日、10月2日に発売ということで、価格は12万6千円。高い、
はい、
で、これなんか IS がハイブリッド IS とかっていうことらしくて、
はい、
これ方向がいろいろってことだ。平行に動いてしまうシフトブレと角度センサーによって、
あ、ティルト？
ブレ
と、あ、ティルト、
二つのセンサーでやってると、
はい、
いうことみたいです。手ブレ補正効果は約4段分だそうです。
すごいっすね。すごいですね。違いようがない。まあ、この辺ね、こういうことを言ったら怒られるかもしれないんですけど、うん、手ブレ補正機構ってもうどんどん進化してるのは、うん、ある意味で、お年寄りのカメラマンが増えてきてるんじゃないかっていう、その対策かもしれないよね、とか、ちょっと思ってしまいます。お年寄りっていうのは、まあ、別にプロだけじゃなくて全体的にやっぱりカメラを使う方が、
うん、
だんだん年を取っていってるのでっていうかね、なので、うん、あともう一つはライブビューを使うっていうことが多いので、
うん、
まあ、もう最近一眼レフでもライブビューで撮ってる人結構見かけますからね。
うん、
顔にぺったりくっつけないとやっぱりブレちゃうんで、
うん、
まあライブビューを売り物にしている以上、ライブビューでもちゃんと映らなきゃっていう、そういう、
ああなるほどね、
あるんじゃないかなって思うんですけれども、うん、製品化のそのコンセプトにね、
なるほどね。
まあ、ただこれ、マクロ、まあ、話になりますけど、
うん、
撮影の時にカメラは動かなくても、被写体が動くんで、自然のものとか、外で、屋外だと。
うんうん、
だから、まあまあ、これ4段ブレが、2段分か、効果があると言っても、という、
うん、
やっぱり、撮影のクオリティというのはそこだけでは、機械だけではどうしようもない、
まあ、
とは思います。
そうですね、
はい、
あ、そうか、マクロ撮影で被写さんに最も近づいた時で約2段分ということみたいですね。ということでしたか。で、このマクロのお話なんですが、これ何回か、ね、この番組でもいろいろと教えてもらっているんですが、ざっとおさらいをすると、これマクロ撮影って言ったら、
はい、
どうなったらマクロ撮影
どうなったらマクロ、はい、普通のって言ったらあれなんですけど、
うん、
まあ、例えば 50mm っていうレンズが、
はい、
まあ今までの、フィルムを基準に言いますとね、うん、35mm のフィルムを言いますと、
うん、
50mm のレンズで普通だと、だいたい 50mm ぐらいが最短撮影距離なんですよ。
うんうん、
で、まあ、45mm っていうか、あ、ごめんなさい、0.45 メートルとか 0.5 メートルぐらいが、
うん、
最短撮影距離。
はいはい。
になるように、まあ、設計されているって言いますか、それ以上ヘリコイドが回らなくて、
うん、
レンズが繰り出されないという設計になっています。
うんうん、
で、こういうレンズでも無理やり、フィルムとそのレンズの距離を離すっていう方法で、
うん、
まあ、中間リングとか、
はいはいはい、ローズ
っていう器具がありまして、
うん、
離せば、
うん、
拡大、それよりも寄っていける
方法
ですけれども、
うん、
まあ、1本のレンズでそれを、そういう器具を使わずにね、中間に何も、出さずにこうレンズを繰り出す領域を大きくして、
うん、
さらに近寄って撮れるっていうのが、まあ、マクロなんですけれども、
うんうんうん、
もともとはね、まあ、僕これ僕の個人的な意見なんですけど、もともとは書類とかそういうものを複写するレンズなんじゃないかなと思うんですよね。
おお、はいはい。
昔はほら、コピー機とかないわけなので、もし、それ一つしかないっていう書類だったり、まあ絵だったり、そういうものを写真に起こそうと思ったら、撮影するしかないわけなんですけれども。
はいはいはい。
で、まあ小さなものだったらやっぱり近寄って撮影しないと、厳しいじゃないですか。まあ、そういう用途もあったり、あとは、突き伸ばしレンズなんかも一種のマクロレンズって言ってもいいかと思うんですけれども。
ああ、なるほどね。
要は普通のレンズと違って、まあ、特に引き伸ばし用のレンズはそうなんですけど、平面を平面に投影するっていうのに、した時に綺麗にっていうかね、例の収差とかそういうものがないように、周辺変更とかそういうものがないように設計してるっていうのが、特徴なんですよ、まあ、そういう意味で考えると、マクロレンズっていうのは、こう平面を撮った時に一番もしかしたら性能が発揮されるの
をできてるかも
しれない。まあ、特に最初の目的はそうだったんじゃないかと思うんですけどね。
なるほどね。
で、まあ、実際に使う上でどういう風になってるかっていうと、大体のレンズは、実物ありますね。まあ、1センチのものが、撮像素子なりフィルム上に1センチとして、映せる。
はいはいはい。
拡大率っていうのを等倍と言います。まあ、1対1になる
んです、は
い。で、まあ、カタログ見ればわかるんですけど、その、倍率がね、まあ、1対1とか、1対1といって、まあ、半分だったりとか、っていう、その、だいたい1対1までがマクロって言ってます。1対1以上にさらに拡大できるレンズっていうのは、まあ、キャノンの場合は、マクロフォトとかいう言い方をしてます
けど。そんなのもあるんだ。
はい。5倍までのマクロ、1から5倍までのマクロフォトレンズっていうのが。
あ、はいはいはい。なんかちょっと外見が他のレンズと違うような。
違うんです
ね。はいはいはい。
これね、実はね、カメラのレンズをひっくり返して使うと、マクロフォトレンズってあるんですよ。
ひっくり返して使う？
接眼側っていうか、なんていうか、前玉あるじゃないですか。
はいはい。
あれを、マウント側にひっくり返すんですね。
お
う。
で、そうすると、等倍以上の
レンズ
になります。
だって
普通のレンズ
くっつかないじゃないですか。
あ、それくっつけるねアクセサリーがあったりするんですね。
あ、そうなんだ。
はい。まあ、今のレンズにはちょっとない AF レンズにはそれないんですけど、昔のマニュアルフォーカスレンズとかには、こういうアタッチメントといいますか。
へー。あ、じゃあカメラのマウント側にマウントの形してて、レンズ側にフィルターにつけるようなリングがついてるってこと？
そう。
あ、なるほどね。
無理やりひっくり返して、えいってくっつけて、
はいはいはい。
撮るんですよ。確かキャノンの昔の FD レンズにはそういうのがありました。
へー。それはキャノンが出してるわけじゃないんでしょ？
いや、システムとしてあるという、キャノンの FD レンズの時にシステムとして、ありましたね。用意されてます。
なるほどね。
だからね、まあ、マニュアルフォーカスレンズでなくても、まあ、今のカメラは外してしまうと絞りが開放になっちゃって、ちょっと撮るの大変なんですけど、いきなりなんか裏技みたいな話ばっかりになって申し訳ないんですが、 単焦点レンズ、あのズームレンズはちょっと使いにくいので、はいはいはい、単焦点レンズがあれば、
うん、
あのそれをひっくり返してマウント側にあのね、前玉の方をくっつけて、
うん、
ちょっと距離を調整しなきゃいけないのでね、
うん、
あれなんですけど、黒いあのもしちょっと離れてしまう場合なんか黒紙で筒を作って遮光してやれば、
うんうん、
そっか来るほどができます。
へー、そうなんだ。
はい。
それ覗いたらどんな感じになるの？
あ、面白いですよ。あのすっごいでっかくです。
へー。
ただあの手持ちでやることになるので、高軸とかあの、うん、あなんていうフォーカスとか、
うん、
そういうのはもうぐにゃぐにゃになってしまいますから、
ほ
う、まあ、まあそれが面白いんですけどね。まともにちゃんと映そうとしたらやっぱりそのアダプターみたいなのが必要なんですけど、
はいはいはい、
手持ちでやってみるのが面白いかもしれないです。
あ、そうなんだ。
はい、
へ
え、まあそういう裏技もありますけど、
うん、なるほどね。
で、まあ一般的に今出てるのはその1対1までっていう感じですね、うん、でこれにこの新しいのに関しても1対1までなんていうの、うん、きっとね、マクロフォースだ、うん、マクロレンズ、
うんうん、あ、こんさっき紹介したレンズってことね、
はい、はい、
うん、そうか。
で、まあ、最短撮影距離 0.3 メートル、まあ、30センチ。
これ30センチって、あの、あれですよね、センサーの位置から30センチだから、このレンズの長さ考えると結構近くまで。
ああ、レンズがドカーンと近くなっちゃって、あの、フードとかつけてると当たっちゃう
ぐらいの距離、
あの、当たっちゃうぐらいの感じかもしれないですね。
ああ、なるほどね。そっか。その普通のレンズとの違いって言ったら、その寄れるか寄れないかっていうこと？
あ、はい、単純に言えばそうですね。
あ、そうなんだ、はい、
うん、
これでじゃあもうちょっと寄れたらいいのにっていうのが多かったらマクロレンズ買ってもありってことか。
あ、まあそうですね、
うん、
うん、まあむしろ、あのレンズを繰り出した状態、
うん、
接近した状態での描写に重きを置いて設計されていますので、
うん、
まあ、無限大でも綺麗に映りますとは当然書いてあるんですけれども、
うんうん、
まあ、一番あの普通のレンズだとやっぱり最短撮影距離になっていくとやっぱり周差等が大きくなっちゃう。無理があるので、
うん、
でそれを無理やりベローズとかそういうので使ってしまうと、やっぱり、そういう周差がさらに拡大すると思うので、それに対し、それで画質が悪くなっちゃうんだったら、マクロレンズで撮った方が綺麗です、うん
うん。なるほど。その周差をのことを除いたら、そのベローズってぐらい出ましたけど、キヤノンでいうとエクステンションチューブとか言われるやつ、
はい、そうですね、
ですよね、
はい、
その周差のことを気にしなかったらこのエクステンションチューブでも同じような感じになるの？
うん、まあ同じ、どうなのかな、比べとって比べたことはないのであれなんですけど、ただエクステンションチューブ使っちゃうと、
うん、
近く近いものじゃないと撮れないです。
ああ、そういうことか。うん、
例えば、花に止まってる蝶を撮っていて、
はいはい。
もう大きく映るって言って次に、うん、ちょっと離れて撮ろうって言った時にはもうフォーカス合わないですから。
ああ、そうなんだ、うん。このエクステンションチューブをつけたらもう本当に近いところしか撮れない。
そうです。はい。うん、もうそれは、そのエクステンションチューブの長さによって、何センチまでって決まっちゃうので、
はあ、
フォーカスが合う範囲は。
あ、なるほどね。
本当に接種するときにね。
そうそうそう。ね、もうそれ専門になっちゃうので、ちょっと、
本とか映すときね。
そう。屋外でそれを使ってて、
うん、
いざ、こう、レンズ交換してとかでやると大変です
もんね。うん。
臭いだけ。
うん。 なるほどね。その違いか。いや、このエクステンションチューブって、じゃあマクロレンズと何が違うんだろうとか思ってたんですけど、そういう大きな違いがあるわけですね。
そうですね。それはもちろん全然違いません。それが一緒だったら誰も使う、誰も
使う。そうだよね。じゃあ逆に言うと、このちゃんとしたっていうのも変ですけど、マクロレンズを使ったら、はい、例えば、まあ、今回出たの 100mm ですけど、普通に風景を 100mm で撮ったのと同じように撮れるの？
あ、それは同じに撮れるはず。
撮れるんだ。
撮れます。はい。
へぇそっか。じゃあ、常用レンズというか、つけっぱなしにしてても、
そうですね。
なんとかなっちゃう感じ。
そうですね。はい。
へぇ
結構、まあ、これ、ポートレート撮る人はいるかどうかはわかんないですけど、
うんうんうん、
開放 F 値も明るいので、
うん、
いるだから、まあ、これでポートレートっていう人もいるかもしれないですね。
できなかないってことな
んだ。かなり寄っても撮れるし。
じゃあ、なんか、単純に単焦点の 100mm 買うんだったら、マクロの、100の方がいいってこと？
まあ、いろいろ使えますね。うん、確かに。
あ、そうなんだ。いや、なんかマクロっていうと近いものしか撮れないのかと思ったけど、それはエクステンションチューブだったわけですよね。
あ、そうですね。はい。当然、無限大まで全然問題なく。
そっか。
撮れますね。
で、これは多分前にも聞いていると思うんですが、
はい、
まあ、僕が使っているようなズームレンズとかでも、なんか、距離計のとこ見るとマクロって出てくるとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれと、このマクロレンズの違いって何？
はい、まあ、マクロ領域の場合は、ズームレンズによっていろいろなんですけれども、はい、全域マクロって言って、どこの焦点距離でも、その撮影距離って言いますかね、マクロが使えるというのと、もう一つは、多分広角側に限られると思うんですけど、
はいはいはい、
広角側だけでそのマクロが使えるっていう、そういう二つの種類があります。今のは大体全域マクロに
あ
ると思いますけどね。
あ、なるほどね。
うん。で、まあやっぱりおまけなので
、
ね、あんまりそれほど寄れないし、まあ、レンズほど寄れないし、まああとはやっぱりさっき言ったように描写っていう上では、無理をしているので、同じようなものをマクロレンズとに比べたらやっぱり違っちゃうんじゃないでしょうかね。
ああ、なるほどね。そういうことか。
やっぱり特にズームレンズの場合はレンズいっぱい使っているので、そういう風に近づいて撮るとなんとなくどこがフォーカスが合っているのかっていうかね、なんとなくぼやっとした感じはするんですよね。
ああ、はいはいはい。
マクロ領域使っちゃうと。
うん。
単焦点レンズのマクロだと、やっぱりフォーカスが合ってるってところはピシッとわかる。
へえ、あ、そうなんだ。
うん。
そっか。
いや、そのぐらい差がないと。
なるほどね。いや、そもそも単焦点のレンズ持ってないんですよね。
あ、そっか。そうなんだね。単焦点がいいっていうのは、やっぱりレンズの構成枚数も少ないしね。で、ズームレンズみたいに、もういろいろごちゃごちゃいっぱい入って、途中に、ズームレンズだと途中に空気が入ってきちゃったりするわけですよね。
ああ、はいはい。
いろいろ、ズームの繰り出しとかそういうので、もう、光が通る長さが変わるわけなので、そういう影響があるんじゃないかと思うんですけどね。
なるほどね。高野さん、これは単焦点って持ってるんですか？
私50mm のパンケーキの。
ああ、はい、そっかそっか。
ええー、それですね。
へえ。 やっぱ違うズームつけた時と、
うん、なんか映した感じは雰囲気が違うような気がするし、
うん、
でなんか私の場合変えちゃったらもうどっちかにずーっとなっちゃうんです。なんかズームなるズームで、ご準備変えたらまたしばらく1、2週間
単焦
点ばっかり
とか分かるような気がする。はいはい、
でもなんかよく映るのはなんか50ミリのパンケーキのような気がして。
ああそうだ、
うん、で大きくしたりちっちゃくしたりはね、もちろんズームレンズが便利なんだけど、
うん、
なんか写真っぽくなるなというのは50ミリで撮った時のような気がしてるだけなのか、うん、もっと撮んなきゃダメだなと思います。
ああそうなんだね。へえー、そっか。これマクロは、
マクロ欲しいんですよ。
ああ、やっぱそうなんだ。一緒ね。
そう、だからさっきのエクステンションチューブも、うん、なんか、これで代わりできるんだなと思って買っちゃおうかと思ったんですけど、なんかそういう話を聞いてやめた覚えがあって、うん。うん、そのね、ちょっとでも外れちゃうと全然撮れないって聞いたんで、
うんうん、
マクロレンズ買った方がいいんだわ。あとなんかオートフォーカスが合わないとか言って、言うから、
あ、エクステンションチューブ使うと、
うん、
あ、そうです、そうなんですか、
うん、
あ、メーカーによるかもね。
うん、私のはそうなの。
高さは合わないかな、使か合わないっていうか使えないかな。
確か使えないって聞いたんですけどね。
へ
間違ってたら思っちゃいですけど。
そうなんだ。
だからそ、
はい。レンズ内にほら、うん、駆動がモーターが入ってるやつだと使える可能性はあるけど、
うんうん、
ボディから駆動してるやつだと結構辛いかな。
ああなるほどね。
はい、まあシャフトを通せばできるんだ。
うん、うん、あ、ピント合わせはマニュアルフォーカスを推奨しますって書いてありますね。
はい。
うん、まあ
キャノンのライフサイズコンバーターっていう、
うんうん、
中間リングとはちょっと違うんですけど、レンズが入ってるので、
うん、
それは、まあ、レンズそのものが、
うん、
USM で置いてるから、
うん、
普通に AF は使えます、
うん、これはでも50ミリの
コンバーター、あ、そうですね、
これ専用なんですよね。
専用なんです、
これはそもそも使ってるんですか。
あ、あります。本当に1対1で撮れるので、
うん、
まあ、特殊な撮影になりますけどね、使うときはあるんですが、
うん、
ただ50ミリにこれつけるとね、ワーキングディスタンスって言って、レンズと被写体の間がものすごく短くなっちゃうんで、
はいはいはい、
ライティングとかが大変なんですよ。
ああ、なるほどね。
変なとこからライティングするとレンズの影が入っちゃうので、
はいはいはいはい、
そう、やっぱりそういう時は望遠鏡のが欲しいよねと思いますけどね。
あ、なるほどね、
うん
うん、
まあ、100とか180とか、
うんうん、
まあ、撮る被写体によるんですけど、例えば昆虫を撮りたいとか言ったらやっぱり望遠鏡の方が、
うん、
し
100ミリとか
100とか180とかあるんですが、
うんうん、
今度180になればなるほど被写界深度浅くなるし、
うんうん、
望遠レンズだからやっぱり手ブレとかそういうのが辛いですよね。被写体な、手ブレだけじゃなくて被写体ブレっていうのももちろんあるから、
うんうんうん、
大変。
なるほどね。もうこれ他のメーカーがどうかわかんないんですけど、このエクステンション、さっき出てきたエクステンションチューブなんですけど、これ2種類厚さが違うのであ って、
あ、
はい、これ倍率が変わるだけっていうことですか。
あ、そうですね、長い方が倍率が大きいです。
ああ、その違いなのか。
まあ、
うん、
はい、
あと倍率が上がるっていうことはそれだけ近づけてるってこと。
あ、近づけてるというか、うん、近づいて撮れるということ
ですね。っていうことなんですよね。
はい。
いや、
あともう一つは、はい、これ、エクステンションチューブでも、うん、マクロレンズもそうなんですけど、
うん、
近づけば近づくほど、光量は落ちます。
ほう。
実際に、撮像素子なりフィルムに近づ、到達する 光の量が減るので。
そうなんだ。
あれ1対1で、ほぼ半分になっちゃいますね、確か。確か。まあ、ある、1平方センチメートルに当たっている光が、
うん、
がまた1対1になれば、そのまま1対1で光が当たっているような気分になるんですけれども、見た目は。なんとなく雰囲気的には、でも実際は半分になってますので。
へー。
だからこれ露出倍数っていう言い方をするんですけど、
うん、
まあ AE 使ってれば全然関係ないですけどね、
うん、
でも実際は半分になってるので、
うん
うん、やっぱり光量が落ちるからシャッタースピードも遅くなりますし、そういう意味では拡大すれば拡大するほどやっぱり撮影条件は厳しくなります。
それはエクステンションじゃねえや、エクステンダーとかつけた時と同じような考え方ってこと？
まあそうですね、原理的にはというか現象的には同じです。
なるほど。へえ。うんうん。はい。で、まあ特殊な場合とかっていうお話がちらっと出ましたが、じゃあスノーさんがこのマクロを使うのってどんな撮影の時ですか？
はい、一番多いのは実は食べ物を撮る時、まあ仕事なんですけど、
はいはいはい、お料理を撮る時ってことですね。
料理を撮るあ、うん、多いですね。まあやっぱりどうしても寄って撮るので、
はいはいはい、
あと小さいものから大きいものまであるじゃないですか。
はいはいはい、
料理まあ魚一匹ドーンって書いてもね、はいはい、出てくる時もあるんですけれども、
うんうん、
一般的には結構一皿料理っていうかちっちゃいものが多いのと、
はいはい、そうですね、
うん、あとやっぱりよりで撮るって言い方するんですけど、
うん、
イメージカット的に撮る、美味しそうに撮るのはやっぱり寄った時に、
うん、
の方がやっぱり綺麗というかね、うまそうに撮れるわけなんですよね。
はいはいはい。
だからやっぱり寄れるマクロが一番便利、
うん、
ね。
なるほどね。
いろんなね、料理の質感がね、
そうそう、
目でパッと見た瞬間に分かったらね、
そうなんです、
食べてってことになるし、
そうかそうか、
あとは多分ポートレートでも、割とビューティーと言われている、
うん、
そう、なんていうんでしょうね、メイクアップとか、
うんうん、
ヘアとか、うん、そういう方を撮ってる方も、うん、マクロ系は使ってるんじゃないかなと思いますけどね。
ああ、なるほどね。
はい、
ああ、そっかそっか。目だけアップで撮るとかか。
とか、うん、いろいろ。特にメイクのプロセスを撮るような人は、
はいはいはい、
望遠系のマクロを使ってるんじゃないかなと。
なるほどね。へえー。ああ、そっかそっか。
恐ろしい話ですね。
はい。恐ろしい
話。絶対取られたくないです
ね。ああ。
マクロで取らないでくれって言わなきゃ。
マクロ禁止みたいな。
マクロは禁止みたいな。
温まおちゃんみたいになっち
ゃう。ああ、なるほどね。そっかそっか。いや、ちょっと、まあ、マクロの世界を見てみたいなっていう気がするんですが。
まあ、標準、ズームレンズでもやってみたら面白いと思うんですけど、例の逆さま
あ、逆さね。
はい。解きながらやってみたら面白いんじゃないでしょうか、
ね。でも、あれって、デジカメでもできんの？
あ、全然問題ないですよ。
あれ、外してシャッターって切れましたっけ？
あ、切れますよ。切れます。
あ、そうだっけ？
うん、キャノンは切れるはず。
へぇ。でもなんかレンズの後玉って、なんか大事に大事にこう、ボディの中にしまわれてるイメージがあるの。外に抜き出すのって、なんか怖いですよね。
あ、まあ確かに。あんまり夢中になってると、後玉をガツンって被写体にぶつけることがある。
うわ、怖
っ。昔のね、FD レンズの時は、うん、その後玉のためのレンズフードっていう。
あったんだ。
システムで発売されていた。
へぇ。
と思います。
なるほどね。 今ないのかな。
今はあんまり見たことないですね。そうですね。まあマクロフォトレンズっていうのは各メーカー出してると思うんですけれどもね、その、うん、1倍以上になる。
ああはいはいはい。
顕微鏡みたいなレンズですけど。
うん、でも高いですよね。顕微鏡
のレンズ、まあそれはそうですね。あんまりそれを使う人はいないから。
そうか。需要と供給のバランスで値段が上がっちゃうのか。
うん。そうですね。
なるほどね。はい、ということで顕微鏡っていう話もちらっと出ておりましたが、スノーさんが、
はい、
ブログの方に顕微鏡写真っていいの？
はい、はい、顕微鏡写真です
を載せて、はい、いただいているので、ちょっとブログの方もね、はい、ご覧いただいて、これは何を撮ったんですか？
これはね、子供の自由研究なんですけど、
うん、
異観測って知ってます？
異観測。
異観測。
この間のイカール星人の。
いや、違うんですよ。あの、茎の断面、植物の草の茎の断面で、
うん、
僕もね、すっかり忘れてたんですけど、
うん、
種から芽が出るときに、
うん、
葉っぱが1枚のやつと2枚のやつがあるんだそうですよ。
うんうん、
はいはい
はい。
単子葉類と双子葉類だって、
うんうんうん、
で、その異観測っていうのはその導管、
うん、
導管といって水とかを吸い上げる管がありまして、
はいはい、
それがこうそれの形状で単子葉類と双子葉類が分かるという。
へ
もう成長しちゃってからでもね、違いがあるんだという話でして、それをまあ身近な植物の茎の断面を、
うん、
ただ断面だけではわからないので、
うん、
インクを、万年筆のインクを溶かした、水につけておきまして、はいはい、刺しておきまして、
うん、
で、まあ導管っていうところを水が上がっていくので、一緒にインクも吸い上げられるわ
けです。はいはいはいはい。
で、それで導管のところだけは、そのインクの色に染まります。
へ
で、これで見るとなんとなく真ん中の下のあたりにこう三日月型みたいに染まってる部分があるんですけど、
うんうんうん、
でもそれが王冠らしいんです。はい、で細かい粒々みたいのはまあ細胞なんですね。
うん、はい、この三日月型の筒があるってこと、はい、この白っぽいとこが穴じゃないの？
白っぽいとこが穴ではないです。
あ、違うんだ。
三日月型のところが、まあもうこれ、一種の目詰まりしてるような気がしないでもないですけど。三日月型の中の丸が導管なのかもしれないですね。
ああ、なるほど。はいはいはい。
なぜ切るときにうまく切れないのでね。
ああ、そうか。
細胞ぐちゃぐちゃって
潰れちゃったりしたりするのか。
形がね、なかなか、
綺
麗に出てない可能性があるんです
よ。ああ、そういうことか。なるほどね。
はい。
うん、じゃあ、もうこれ、どうやって撮ったんですか？
はい。まあ、顕微鏡はね、ベネッセのね、チャレンジ。2年以上前についてきていたおまけなんですけど。
え、おまけの顕微鏡なのこれ？
おまけの顕微鏡。
すごい。
オールプラスチック製なんだけど、
うん、
これがまた、たまげるほど高性能で。
ほう。
顕微鏡ってほら、集光レンズとかで外の光を集めて、
うんうん、
ほら窓際とかに持ってってね、
うんうん、
下からレンズじゃないや鏡で、
ね、
うん、光透過させてとかそういう仕組みじゃないですか、
うんうん、
これはね光源内蔵なんですよ。
へ
え。LED がついてて、
ほうほう、
白色の LED がついてて、
うん、
スイッチ一つで暗いところでも透過で見れる。
すごい。
すごい優れもので、あとスクリーンもちっちゃなのがついてて、
うん、
それで、そのスクリーンに投影することで見れるという。
あ、覗き込むんじゃないんだ。
あ、両方、ツーウェイです。両方でき、ちょっと、これは一体どうなってるんだっていうぐらいすごい高性能なんですけど。 ね、取り方はごくごく簡単で、
うん、
デジカメ、まあ、コンパクトデジカメ使ってるんですけど、
うん、
それを接眼レンズにペタッとくっつけるっていう、
ほう、
それでね、
ただだけです。
へえ、それで取れちゃうんだ。
取れちゃうんですね、
うん、
まあちょっとやっぱ光軸をぴったり合わせるのが難しいのと、
うんうん、
あとやっぱり視野率、いや視野率というか視野の関係で、
うん、
全体を映すことはちょっとできないんですけども、
うん、
全体を映すためにはそのコリメーターレンズという、まあ、またちょっと複雑なあれになるんですが、望遠鏡とか鏡の、視野を、そのカメラの、画角に合わせるレンズがある
んです。
こういう中間に、入れるレンズが必要になるんですけど、
うんうん、
まあ、それなしと、強引に、こう光軸を合わせていけば、部分的には映すことができます。
あ、なるほどね。へぇ。まあでもそうですね、コンパクトデジカメとかだったら、モニター見ながら少しずらしたりとかして。
そうなんですよね。
こんだけちゃんと撮れるんだ。
ねえ。
気合が必要なんですけど、で、ちなみにこれを撮ったのは妻です。
そうなんだ。
はい、僕がやってたんですけど、
うん、
すごく下手で、
うん、
うまく撮れなくて、うん、イライラしてたら妻が言ってました。うん、
へぇ。そうなんだ。
やっぱりちょっとした微妙な感が必要みたいで。
おうおうおう、なるほどね。
なんか、かなりの何種類調べてたか、20種類以上調べてたので、
うんうん
うん、なんか、だんだん後の方になると、どんどんどんどん撮れるようになってましたね。
へぇ、そうなんだ。これは、そうか。じゃあ、スノーさんの奥さんの自由研究だったっていうことですね。
はい、息子は ひたすらスケッチを書いてましたけど。
あ、ね、
あ、書いてたんだ。うん、
はい、
はい、うん。なるほどね。まあ、こんな感じで撮れるのだったらいいですね。しかも、顕微鏡がおまけっていうのが。
ね、おまけっていうのが。
素晴らしいですね。
うん、
ちょっとびっくりしましたけどね。
いや、ちょっとこれはぜひ、ブログの方、見てみてください。いいね、ちょっと、うん、これが、おまけの顕微鏡と、コンパクトデジカメで撮ったっていうのは、ちょっと、にやわかに信じがたいような写真がご覧いただけるんじゃないかなと思いますので、まあ、クリックすると大きくなるので、大きくしてみてもらった方が面白いかなと思います。はい、ということで、最後は顕微鏡まで来ました。今回はマクロのお話でした。ちょっと、かなり、こう、触手が動きまして、ちょっと50ミリマクロ欲しいなという気になっておりました。
はい、
はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい、今日はですね、
うん、
あったかい紅茶にチョコミント、アイス入れてみました。
入れたんだ。やったんだ。
はい。ミントフレーバーの美味しい紅茶になりました。
美味しかったの？
あ、大丈夫。僕の方では大丈夫ですよ。
あ、本当。
他の人は知らない。
コーヒーはダメだったけど、紅茶は OK だから。
紅茶は OK です。はい。
あ、そうなんだ。だそうです。ミリアクーニャさん、ぜひお頼みしてください。僕はやりません。はい。
はい。
はい。カメラを買った時のポイントを早く使ってマクロレンズが欲しいなと思いました。うん、
どっちが早いか競争ですよね。
はい、なんかポイントが1年間ぐらい有効らしいんで、急がなきゃと思いました。
あ、やばい。
でした。
押されるかも。はい。ということで、また来週。
はい。